大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお届けしていただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、NPO 法人シニアライフセラピー研究所の理事長をしております鈴木茂と申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、早速鈴木さんに登場していただいたんですけれども、今週は鈴木さん以外にまた関係者の方お二人登場していただきます。それでは自己紹介をいただいてまいります。
パン作りの佐藤です。
はい、佐藤さん、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もう一方いらっしゃいます。自己紹介お願いします。
はい、ボランティアでパンの販売の方をお手伝いさせていただいております、はい、北島玲子と申します。
よろしくお願いいたします。今週はお三方に登場していただきます。今パンを作っているとかボランティアをしているとか、そういったお話がですねちょっと出てきたんですけれども、今日はですねパン友坊亀吉さんのお話を伺っていこうと思います。さあ、こちら鈴木さんも含めて皆さんで盛り上げているところなんですけれども、パン友坊亀吉とはどういったお店なのか、そしていつできたのか、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、パン友坊亀吉は障害者の方がですねパンを作って販売する、専門用語で言うと障害者就労支援 B 型事業所っていうところになります。で、2014年の9月に開設しまして、障害者の方々と一緒にずっとパンを作り続けているという事業所ですね。
ということはもうすぐ5年経つんですね。
はい、
そうですか。
はい、
お店の場所は鈴木さんどちらにあるんでしょうか。
はい、住所を申しますと、鵠沼海岸 7-20-21 亀吉本店のところにあります。
パン友坊亀吉さんができるきっかけとなったことって、鈴木さんどんなところからだったんでしょうか。
障害者の方々の中でですねパン屋さんをやりたいっていう方がいらっしゃいまして、その方がパン屋さんをやりたいっていうふうにおっしゃったので、はい、じゃあやりましょうということで立ち上げました。
そうなんですか。はい、もうかなりの数のパンも今手掛けていらっしゃいますよね。
そうですね。
ある方のこう一言でね、はい、始まったということだったんですけれども、今どれぐらいの人数の方たちが関わっていらっしゃるんですか。
利用者さんの定員が20名になってますので、いろいろシフトで皆さん組みながら作っているという毎日ですね。
そうですか。はい、お店鵠沼海岸ということでご紹介していただきましたけれども、鈴木さんご自身ご出身ってどちらにな
るんでしょうか。あ、もちろん藤沢生まれの藤沢育ちですね。
そうですか。
はい、
じゃあこの生まれ育った場所で皆さんと一緒に盛り上げていらっしゃるわけですね。
まあそうですね。
このお店開業してよかったなって思うことって、鈴木さんどんなところ今感じていらっしゃいますか。
結果的に今サトフルというふるさと納税のサイトで、今ずっとパン部門で1位をずっと連続して取っておりまして、本当に障害者の方々が作ったパンが普通の一般のパン屋さんの方々が作ったものより上に行ってるっていうところが非常にやはり嬉しく感じるところですよね。
本当に1位ってなかなかやっぱ取れるものではないですもんね。
そうですね。なかなか1位取り続けてるというのも大変だと思いますよね。
本当ですね。はい、これからますます地元でも期待ができるところになりますので、引き続き地元を盛り上げていただく、はい、そして皆さんのためにご尽力いただきたいと思います。鈴木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ、続いてパンを作っている方の代表ということで、佐藤さんにもお話を伺っていきます。パン友坊亀吉さんでパンを作り始めて今、はい、佐藤さんご自身どれぐらいになるんですか。
5年ぐらいになりますかね。
ということはもう最初からのメンバーですね。
そうですね。はい、
そうですか。
そのために入ったみたいな感じなんで、
うん、は
い、
そうなんですね。もう皆さんに頼られている佐藤さんといったところがですね、皆さんとお話を伺っていてとても感じるところではあるんですけれども、佐藤さん、このパン友坊亀吉に来る前もお料理の方一緒にやってたんですか。
そうですけど、2ヶ月か3ヶ月大したぐらいの距離しかなかったんで、はい、その食事を作るちょっと苦手だったんで、うん、でパンがいいかなと思って、うん、それまでパンも好きになったんで、はい、パンにしようと思ってしたんですけども、それまでは何ができるかなみたいな感じだったんで。
そうですか。はい、パンを作るときに佐藤さんが心がけていることとか大切にしていることってどんなことですか。
基本的にパンを作るときにはやっぱり優しい、要は子供を作るみたいな感じ、うん、優しくのが多分自分的には好きなあれで、一緒に来る人たちが子供がいっぱいいるのもあるし、皆さんもちゃんとパンを美味しく食べるような感じに、でパンも同じように優しくしてくれないとそれはできてくれないんですよね。 だから一生懸命作るんですけど、たまにあんまりちゃんとじゃないとうまくできない。最初の方に覚えられたのもそんな感じだったんで、優しくして作んないといけないみたいなことで。
そうですか。はい。本当に一つ一つ優しい味がしますもんね。
はい、そうですね。はい。
そういう気持ちを込めて一つ一つで手作りをされているわけなんですけれども、本当に多くのパンを作っていらっしゃいますけれども、ね、はい、今人気のパン、おすすめの季節的なものとかって佐藤さんどの辺がよく出てますか？
抹茶マーブルとか、うん、カレーパンが最近結構のと、あとは塩パンとかがいいかもしれないですね。あと他もいろいろあるんですけれども、とりあえず種類がいろいろあるんで、選ぶのがなかなか、はい。
もう買う方も迷ってしまいますね。
そうですね。自分たち自体が数が多すぎて、まあどんだけあるのか分かんない。はい。
でも本当に種類の多さにびっくり私もしてしまったぐらい、一日本当にいろんなパンを皆さんに楽しんでいただくためにですね、手掛けていらっしゃるわけなんですけれども、こういったパン作り、今ね、5年続けてこられて、よかったなと思うことってどんなことですか？
そうですね。みんなできない人たちがいろいろな人が多くて、パンを作る好きなんだけど、まあある程度はできるけどできないとか、まあこれはもっとできるとか、いろんな人たちがいるんで、まあ、人数がいっぱいでやるとなんとかできるみたいな感じで、で、美味しいパンができてくる感じなんで、だから普通だったらなんかこの人たちではできないっていう人たちが、それがいろんな人たちに合わせてやると、ちゃんと美味しいパンができるような感じが、それがいいのかなと思ってるんで、普通のパンに比べると人数がすごいいっぱいいて、みんなガチャガチャやりながら、で、楽しくもあるし、それに一生懸命やっていく感じで、で、皆さんでできるのが嬉しいかなと思って、
はい。そうですね。そうやって仲間で作るパン。それが皆さんに喜んでいただけるということで、本当にね、素敵な流れになっておりますし、明日もですね、佐藤さんにはそのパンについてもお話を伺っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。佐藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ、続いて、ラストにお話を伺っていきますのは、先ほどもボランティアでという話がありましたけれども、北島さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ今ですね、理事長の鈴木さん、そしてパンをね、手掛けているというですね、佐藤さん、そして北島さん、このいろいろな立場の方に今日お話を伺っているわけなんですけれども、まずボランティアで関わるようになっているということだったんですけれども、パン友房亀吉さんとの関わり合い、どういったところからだったのかご紹介いただけますか？
はい。私はね、まだ関わって3年目ぐらいかしらね、あら、美味しいパンね、聞いたら原料もとっても、ちょっとこだわりすぎじゃないかと思うくらいにいいものを使ってて、そうです。すごく安く買いやすい。で、大きさもちょっと手が出したくなるくらいの大きさで思わず買って食べて、それで美味しいっていうので、美味しいものってみんなにね、教えたくなるじゃないですか。それで、これがこうだから美味しいのよなんて言ってたら、いつの間にか売り手の方になってしまいまして、今、月に2回、第1と第3の火曜日、鵠沼市民センターのロビーの方でパンの販売をさせていただいております。
はい、じゃあもうあまりのパンの美味しさに引き込まれて、はい、もう売る手側になってしまったんですね。
そうなんです。はい。
本当にこの手のひらに乗るぐらいの、ね、ちょうどいい大きさのパンがたくさん並んでいたりして、で、パン以外にもいろいろね、ありますよね。
そうですね。このミニパン、種類が19種類から20種類あるんですが、うん、それ以外にも角型の食パン、レーズンパンもありますし、またバタールって呼ばれています。うん、まあ、コッペパンの大きくなったような感じで、プレーンとか、レーズンが入ったのとか、チーズが入ったの、またはすりごまと入りごまがたっぷり、ぶり入ってる美味しいごまバタールってのもありますし、去年から作られたのがフルーツトイとか、ドライフルーツがいっぱい入ってトイ型パンなんですけれどね。それとか、抹茶マーブルって言って、これはね、他のはちょっと固めになるんですけど、それはほわほわで、とても美味しいし、ほわほわって言うと、シフォンケーキ、もうプレーンとチョコレートとありまして、これも根強い人気があります。
北島さんのこの説明で絶対食べてみたいなとでーって気持ちになりましたし、私も先ほどブルーベリーのパン、これもちょっとブルーベリーこだわりがあると聞いたんですけれども、
はい、そうなんです。ブルーベリー今ドライフルーツでね手に入りますけれど、ワイルドブルーベリーって言いまして、粒は小さいんだけれどとっても美味しくてオーガニックのものですから体にもいい、そういうものを使ってます。
でまた生地ももちもちしていて、やっぱりこれ癖になりますね。
そうですね、天然酵母を使っての発酵ですので、本当に香りもいいですし、味もいいです。
当そうですね。で、一つ一つのその素材のこだわり、本当にこだわっている内容となっているんですけれども、バターとか生クリームを使っていないという、そういったところもポイントですね。
そうですね。材料に関してはもう佐藤さんの方がよくわかってらっしゃると思いますけれど、やはり買いに来た、ちっちゃい子を疲れたお母様たちが国山市民センターの方にいらっしゃるんですけれど、一回、二回食べるともう三回目からはお子様が自分で、僕これ、塩パンがいいとかね、あんパンが欲しかったのにとかね、言われて、ごめんね、もう売り切れちゃってって、そういう感じですね。
小さい子も、もう好きなパン、もうファンになっているものがあるってことなんですね。
そうなんです。私でさえも、時には注文書で予約しとかなければ、欲しいパンは買えないっていう時があります。
そうですか。ということで、予約ができるんですね。
そうなんです。特にシフォンケーキを、ホールでお買いになって、プレゼントするってこともありますし、抹茶バブルなんかボリュームもあって、絶対に美味しいので、差し上げた方もすごく喜んでくださる。そういう、ほんとパン屋さんなのかな、ケーキ屋さんなのかなと思うくらいに、でも、その、お砂糖、そんなにたくさん使ってませんので、優しい甘さで、喜ばれております。
小さいお子さんもファンがいっぱいいて、で、安心して食べさせてあげられるパン、そしてケーキがあるってやっぱりいいことですしね。そして佐藤さんのお話もありましたけれども、優しく優しくっていう気持ちが本当に伝わってきたコメントもいただいておりますので、その気持ちが皆さんにね、こう広がっているなといったところがわかりますね。明日もこの時間お三方に登場していただきまして、このパン有望亀吉さんのことはもちろんのこと、他にもですね、藤沢のいいところなどもお聞きしていこうと思いますので、登場していただきます。さあ、今週はですね、鈴木さん、そして佐藤さん、北島さん、お三方に登場していただいています。明日もこの時間どうぞ皆さんお楽しみに。